皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。 FM 那覇お聞きの皆様、もうそろそろね、夏も見えてきてる頃じゃないかな。もうあの梅雨かな。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう5月といえば梅雨ですね。
そうですね、今日はあの母の日なんですね、は
い、あ、そうかそうか、そうですね。
でもう一つね、今日看護の日。
看護の日、
はい、
へえ、
知ってます？
知らなかった。
これはですね、毎年ね5月12日はね、はい、国際ナースデーっていう、
ね、あ、ナースデー、
これはあのフローレンス・ナイチンゲールの誕生日でもある。
なるほど、
今日がね、
はいはいはい、
ですからもう母の日にちなんで看護師の皆さんとかね、
はい、
まあ、女性の皆さんも非常に、まあ、一日大変な、毎日過ごされていること多いと思いますけども、
はい、
ぜひ今日はですね、そういう感謝を込めた一日でもあると思いますね。
そうですね、
うん、
まあ、あの看護師さんも最近男性の方も増えてきて
ね、
まあ、重労働ですからね。
そうですよね、
はい、私もあの父がこう入院してた時に、ね、男性の看護師さんすごく増えてるのをびっくりしましたけど、
うんうん、
やはりこう重労働だっていうことで、
ですよね、
はい、まあ、そういう意味では男性のね、こう、なんていうかな、重たいもの運んだりとかね、
はい、
いいですよね、
うん、
はい、じゃあいつものやつね。1年を体の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は先週から続き立夏、もう夏というね、
うん、
立夏ですね。青ガエル、己のペンキも塗りたてかと、こう芥川龍之介さんも読まれたそうなんですけれども、カエルもね、本当にもうたくさん出てきてるし、
はい、
しかもね、先日自転車でね出かけたら、田んぼの脇にもこう大きな黒い蛇が出てきてね、出たんですよね。もう蛇
出てきました、
はい、怖いですね、うん、まあしょうがないですね、うん、まあ、蛇もムカデもね出てくる季節となりましたけど、はいはい、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72個。今の時期はミミズイズル、あ、これミミズってまたね、
うん、
はい、ミミズもそうなんですけど、ミミズって冬眠するそうなんですよね。
あ、そうなん
です。そう、知らなかったんです私も。ミミズが掘ったトンネルは植物の成長に大切な空気や水の通り道を作ることになります。そして落ち葉などの有機物を食べて土の中に窒素やリンを含む栄養豊富の糞をしますが、これは畑にとって肥料をまくのと同じぐらい大切な意味になるそうですね。先日あの私とこの畑もね、こういろいろこう耕したりするんですけれども、
はい、
耕さない方がいいって言われたんですよ。何もしない方がいいっていうのは、耕すことでね、うん、こうミミズが死んじゃったりとか、こうこのクワで
ね、
ちょっと菌が死んじゃったりするから、うん、でもすごく硬くなっててね、土が。
あ、
だからこうちょっとね、
少しはね、
スコップで少しだけちょっとしないといけないかなと思ったりね、はい、うん、耕さない方がいいって言われたこともあるんですけれども、まあ、自然の桑とも呼ばれてるそうですからね、もうその水っていうのは、落ち葉、あの水によって落ち葉とか死骸とかが分解されて、うん、こう土が出来上がってくるというふうなんですけれどもね。アリストテレスはミミズを大地の蝶と言ったそうですよ。ちなみに英文はミミズのね、アースワーム、地球の虫っていう風に言うそうです。すごいね。はい、今日はね、ラブフォーシングスなんですけども、今日の話題ね、
はい、
先日メキシコ店に行ってきたんですよ。
古代メキシコ
店、はいはい、あのジョスさんも一緒にみんなで来ましたよね、うんうんうん、はい、その時に、もうね5月の6日までの会期で、本当はもう2月の最初、2月の6日からだったのかな、あれ会期が、
はい、
行きたかったんですけど、まあ、今年はねちょっと父が病気したのでね、もうそれでてんやわんやで行けたのがもう本当ギリギリだったんですね。まあ本当に人が多かったですけれども、メキシコの文明といえば テオティワカン文明、そしてマヤ文明、アステカ文明というね、本当に3つの古代文明がとても有名なんですけれども、テオティワカン文明というのをね、最近ちょっとよく知りまして、まあこれも後でお話ししますけれども、これをちょっとどうしても見たいなと思ったので行ってきましたね。ジョスさんどうでしたか？
あのね、この古代メキシコ展のテーマがね、
はい、
祈り、恐れ、捧げた、これ3つのテーマだったんですけども、
そうですね、
これ展示見てね、
ええ、
なるほどと思ったことが何点かあるんですけども、
はい、
やっぱりすごく勉強になりました。
そうですね、はいはい、じゃあこれをちょっとね今日は話題にしてみたいなとも思います。さて Love for Things、 この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで今日の楽曲、そして番組後半ではメキシコ展のねお話でお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を Love for All Things。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですねデトックスについてお話したいと思うんですね。
デトックス、はい、
で皆さんも最近デトックスという言葉ね、あのよく聞かれると思います、
はい、
例えば汗流しデトックスするとかですね、あの健康面で美容面でもね、
そうですね、
デトックスという言葉よく耳にすると思うんですけども、はい、デトックスというのは実はあの科学的な根拠とか存在しないんですね。
あ、そうですか、はい、
人間の体でデトックスっていうのはすなわち解毒。
あ、そうですね、
ということなんですけども、はい、うん、これはですねこれを行っている臓器ってミサップお分かりの通り腎臓と肝臓だけなんです。
あ、そうですね、うん、
ですから、うん、本当の意味でデトックスを行うならですね、
はい、
腎臓と肝臓の機能を高めるというのがね、
あ、なるほど、
大切なんで今日はちょっとそのお話したいと思うんですけど、まず腎臓からお話したいと思うんですね、
はい、
まあ、腎臓はですね、まあ、皆さん、まあ、ちょっとお食事中でしたあれなんですけど、まあ、尿とかね、
はい、
そういうの影響しますんで、まあ、例えばですけど喫煙とか塩分の取りすぎもですね、
はい、
腎臓の低下にもつながります。で肝臓はお酒というイメージが皆さんあると思うんですけどね、はい、まあ、これをまあよく飲む人はまあ注意が必要なんですけど、それではですね腎臓と肝臓機能を高めるのはね、はい、どうしたらいいかということを今日少しお話したいと思います、
はい、
まず腎臓の方からいきますと、この腎臓機能の、この高める習慣をね研究したデータがありましてですね、
はい、
これはですねイランの大学でね、1630人ぐらい男女対象に約6年間にわたってこの腎臓の研究したデータを私ちょっと、はい、調べたんですけどね、
はい、
やっぱり最も腎臓機能を高めるには簡潔に言いますと野菜を食べる習慣なんです。
ああ、なるほど、じゃあ私大丈夫だ。
え、これがね一番も大切だということがこのデータでもあります。1日そうしたらどれぐらい取ればいいかという研究もされてまして、
はい、
これちょっと言葉で言うイメージちょっと難しいんですけどね、
はい、
まあ、これどれぐらいでしょう、1日26グラム以上、
26グラム
以上取る、はい、で50、それを取ることによってですね、腎臓の劣化するリスクが 50% 減るというようなデータがあるんですよね。ですから、まあ、できるだけ多くね、野菜を中心としたね食事を意識していただきたいというのが、これがまず腎臓を高めるというのが1点目、
はい、
続いて肝臓の方ですね、
はい、
これはですねこれもオランダのですね大学の研究のデータをちょっと引っ張ってきますとね、これロッテルダム研究というのものがありましてね、この研究はですね約2400人のデータを分析した研究なんです。それを分析しますと何かと言いますとコーヒーなんです。
へえ、
これ来週もお話しますけども、うん、コーヒーを普段から飲んでいる人とその飲んでない人のデータがありまして、やはり1日1杯以上飲む人は肝臓がんのリスクが4割下がるという、ね、
そうなんや、
データがあります。まあ、これはね一概に言えるかどうかというとこれデータ上のもんなんでね、ですから今申し上げましたように健康のためにこのコーヒーの件は来週やりますけども、美容のためにも野菜とコーヒーを意識していただきたいというのが今日のお話です。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things 腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのはイストリアでウナモール。これはある恋の物語という、ある愛の物語かという、うん、あの楽曲で、あまりにも有名なねラテンの曲ですけれども、これはですね、今日はまあメキシコ展ということでね、ちょっとラテンの曲をかけてみたんですけど、トリオロスパンチョスさんと、うん、イーリゴメさんの楽曲ですね。この曲はパナマ人のね、カルロス・エレータ・アルマランさんという方の作曲なんですけども、1955年に発表された曲なんですね。かなり昔の曲なんです、ね。まあ、子供の頃から知ってたかな、ジョスさん、どうでしょうね。
いや、ギターがねすごく、まあ、おしゃれな、ね、色と言いますかね、
トルロロシスパンチョスさんのね、うん、はい、お箱のギターですけれども、はい、作曲者が書いた、まあ、歌詞がつけられてるんですけれども、まあ、この曲は本当にもうフリオ・イグレシアスさんとか、うん、ナナムスクールさんとかいろんな方がこうカバーします。日本人の方もね、日本人にもね本当に馴染みのあるこのラテンの曲といえばこの曲かなと思ってかけてみました。さてメキシコ展のお話ですけれども、紀元前2000年1200年前に、マヤ文明、そして、紀元前1400年、サボテカ、ミッシューテカ文明というのがね発生してるんですけれども、このテオティワカン文明というのが紀元前100年ぐらいに起こった文明と言われておりますけれども、このテオティワカン文明っていうのを知ったのがですね、実はパシフィックヴィーナスという船に乗ってた時なんです。そこで古代の宇宙人というね、番組が、毎日のようにこう放映されてたんですけれども、そこでそのテオティワカン文明っていうのがやはりこう宇宙人が関与しているのではないかというふうに言われているという話をねそこで、知ったんですけれども、例えばそのピラミッドが3つあるんですけれども、このピラミッドが発電所だったのかもしれない、または滑走路だったかもしれないというね、お話なんです。確かにエジプトのピラミッドも発電所だったのかもしれないというふうに言われてるんですけれども、まあそういうふうなこうロマンというかな、そういうのを感じながら、この間見てきたんですけれども、地下にもこう何か道路があったり道があったりとか、もうこう人間技じゃない、作りですね、石もね、うん、何かあの辺からはこういろんなオーパーツっていうんですか、うん、もう出てきたりとかね、発掘されてたりとか、不思議ですよね本当に。
そうですね、やっぱり古代っていうかその何千年前の人がね、
はい、
まあ、築き上げたものっていうか、今回見ていろんなことを考えさせられましたね。で、うん、先ほどミサップがちらっと言ってその石をこう積み上げて、はい、まあ、ピラミッドのイメージですけども、実はねこれ沖縄の皆さんお世辞抜きですね、うん、沖縄の雰囲気も感じたんですよ、うん、古代のそのメキシコの雰囲気がなぜかこう沖縄とリンクしてくれるイメージを感じたのが一つありまして、うん、それとやっぱり古代の人っていうのはね、
うん、
祈り、言いましたよ、テーマが祈り恐れ捧げた、ね、うん、祈りっていうのはやっぱり神 まあ、これ皆さんね、はい、いろんな宗教もあっていろんな考え方あるんで一概には言えないんですけど、私も別にどれくこだわってるわけじゃないんですけども、祈りというテーマはですね、うん、もう昔の人からずっと引き継がれているもので、
そうですね、
もう一つ感じたのが、うん、天体、要は太陽のピラミッド、はい、うん、月のピラミッドもその古代3000年、はい、4000年前からあるわけですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ということは人はですね、やっぱり空を見上げていろんなことを考えてたんだなということをもう感じました ね、うん、はい、
マヤ文明って本当にその天体にすごく優れてる、天体の技術っていうんですか、うん、優れてる文明ですよね。でやはりそう、今ジョスさん言ったみたいにその神様に対する恐れというか、うんうん、そういうものって神様の国、例えば日本もそうですね、はい、例えばあのジャマイカとかあの辺もそうですし、うん、南の方行けばこうオーストラリアのアボリジニとか、はい、そういう昔の人たちっていうのはそういうものをすごく アニミズムっていうのかな、もうすごく大事にしてますよね、うん、神様と一緒にこう生きてたというか。ところが今はやはりそういうのをね、うん、こう科学が発展しすぎて忘れ気味というか。
そうですよね、うん、それも感じました。
そうですよね、だからそれをやっぱりちょっとこう改めて私たちは本当に考えなければいけないな
って、すごく私も刺激になりました、ね、今回のね、うん、あの展示見て、それともう一つ言わせてもらうとですね、はい、実はあの展示会の中によく出てくるのがですね、うん、金星なんですよ。
ああ、そうそう、出てきましたね。
なぜ古代の人が金星にこだわったのかというのが、うん、未だに私も不思議で仕方ないです、うん、太陽と月は分かるんです、だけど金星のことを結構あの展示の中では出てくるんですよね、
うん、やはりその星が出てくるっていうことは、うん、宇宙との関係っていうのがすごくあったと思うんですね、
はい、
という先ほどほら宇宙人が滑走路として使ってたんじゃないかとか、うん、発電所として宇宙人が作ったとか、はい、いろんなことがこう言われてますけれども、それもやはりそういうふうな星とこう人間がもっと近くにあったというか、そういう文化なんでしょうねきっと ね、
ね、
うん、金星って日本から、日本じゃない、地球から一番近いじゃないですか、地、火星と金星って。
なるほど。なん
か、うん、大きく見えるし、はいはいはい、余計にね、そういうふうに思うのかもしれないし、それとあそこのメキシコっていうのがちょうどこう、うん、あの、なんていうんですか、ちょっとこう南の方じゃないですか、南の方の国やから、
まあ、赤道から。
そうそう、近い、はい、赤道に近いでしょ。
う
だからあの見やすいんでしょうね、金星も。
ああ、なるほどね。
あと南十字星も見えるのかな、メキシコだったら。ちょっと南の方になりますよね、日本より、ということかなと思ったりもしますけれども、はい、まあ本当にね、それとね、生贄の文化がすごくあったということで、
まあ、それもびっくりしましたね。
びっくりしますよね、はい、まあよくメキシコの文明といったらそれをよく言われるんですけれども、すごくこう残酷で野蛮じゃないですか言ったら。でもその反面すごくね、技術がすごい高度な技術を持ってたりとか、こうツルツルの毒が出てきたりとかするじゃないですか、はい、だからまあ本当にそのギャップっていうかすごいですよね。
びっくりしましたね。心臓を捧げるなんて、そんなのことを書かれてましたけども、
ね、戦争をして近隣の国と、うん、戦争をしてね、
はい、
その負けた捕虜を連れてきて生贄にしてたっていうふうに書かれてましたね、うんうんうん、まあ、本当に恐ろしいというか野蛮な、ね、ことも行われてたというか、ね、怖いですよね。子供の心臓とかもあったりとか、
ね、それともう一つ僕びっくりしたのがですね、なんとその3000年前ですよ、
はい、ええ、
球技、
あ、球技ね、
球技をしてるんですけど、うん、その球技がですね、
ええ、
王様と王様の、
そうそうそう、ね、あったね、
球技の戦いがこれ真剣勝負やったというか、ね、そうですね、そういうあの、まあ、あの展示もありまして、もうびっくりしました。
球技をする人の土偶とかね、
ええ、
ありましたよね、
うんうんうん、
まあ、ほんでやってなんかあの金のね金もすごく多かったです ね、 金の在庫もありましたよね、はい、
展示もたくさんありましたね、
うんうん、本当にその文明が高度な文明のものがあったりとかしますので、うん、もしかしたら何かやはりこう宇宙人との関与があったのかもしれないなと思ったり、うんうんうん、そういうとこう今度ね、ピラミッドエジプトの、
はい、
の方も
見てみたいですね、
はい、見てみたいし、あそこもやっぱりそういう高度な技術があったんだろうなと思うと、うん、宇宙人との、ね、関わりを考えてしまったりしますよね。でこの中に、はい、書いてありましたのが、 4度目かの文明だと、今私たち4度目か5度目か4度目かの文明で、もう太陽は何度も死んでいるので、もうそれを繰り返さないためにも生贄をっていうふうなことを書かれてましたので、第4文明っていう本を昔に読んだことあるんですけれども、やはり私たちはね、こう傲慢になりすぎるところもあるので、気をつけて生きていかなければいけないなというふうに、
まあ、本当最近いろんなことがありすぎますから、余計にそういうこと感じることありますけどね。
そうですよね、なんか怖いことが起きるんじゃないか、うん、まあ昔から例えばノストラダムスの大予言があったりとか、うんうん、そんなことがあるのでね、
うん
うん、そういうこと聞くとまたかと思ったりもしますが、改めてね、私たち科学の発展のために忘れすぎていることもあるなっていうふうに感じますよね。
と、はい、あの今回の展示はすごくいい刺激になりましたので、
はい、
まあ、なんていうんですかね、すごくあの、うん、いろんなことまた勉強したいなって意欲が湧いてきましたね。
ああ、そうですね、はい、知りたいですよね、
うん、
まあ、あのそのパシックビーナスの古代の宇宙人の番組、うんうん、あれはね本当にテオティワカンのことをたくさんね放映されてたので、見てみたいな見てみたいなっていうふうに思ってた時にこのメキシコ展だったので、はい、もうすごく思うところがありますね。
もう何千年前の人がですよ、うん、すごく繊細なことを考えて、うん、まあ、やられてることがあるわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、実際それが出土されて、
うん、
まあ、研究もされてますけどね。
そうですね、うん、まあ、そういうふうに埋まってる文明がもしかしたらもっとあるのかもしれませんね、うん、まだまだ私たち知らない文明が地球上に、
はい、
ティオティカは650年から700年の間にもう破壊されたそうなんですね。
あの出土された中でね、
はい、
小さなサンダルとかあったんです
か。 ありましたね、ありましたありました。
昔の人はこんな小さな足してたんかというような ね、
ねえ、そうですね、はい、そう考えると私たち巨人になってるのかもしれないですねもう会期ギリギリのね、あの閲覧でしたけれども、よかったですね。
よかったです。
みんなで行ってね、はい、はい、まあ、そんなこんなでね、もう終わってますけれども、またどっか巡回するのかな、ちょっとまた調べておきますね。はい、そうしましたら、ラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。この後にね、メキシコ店行った後に、
はい、
匂いの森店っていうのも行ったんですよ。だからその、ね、お話もまたね、
面白い、
みんなで
展示会でしたね。はい、
はい、それもまたね、後日ご報告したいなと思っております。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に。
Love for all things.